最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年1月22日木曜日、パーソナリティのはるかです。皆さん、今日1月22日は何の日か知っていますか？実はカレーの日なんだそうです。1982年のこの日、全国の小中学校で一斉にカレー給食が出されたことを記念して制定されたんですって。カレーって時々無性に食べたくなりますよね。今日のランチや夕食はカレーにしてみるのもいいかもしれませんね。さて、この番組では気になる技術ニュースやトレンドを私はるかが独自の視点でわかりやすく解説していきます。今日は AI 時代の新しいビジネスモデルから、 Z 世代のコミュニケーション事情、そして後半は AI と一緒に開発するためのディープな技術トピックまで幅広くお届けしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは経済のニュースから見ていきましょう。ヤフーニュースから、金価格が2万7000円を突破、史上初という記事です。国内の金価格の指標となる田中金骨工業の店頭小売価格が21日の時点で1グラム当たり2万7287円になったそうです。ついに2万7000円の大台を超えて過去最高値を更新したんですね。すごい金額。記事によると、この背景にはグリーンランドをめぐるアメリカのトランプ政権とヨーロッパとの間の対立が警戒されていて、投資家たちがリスクを避けるために安全資産とされる金を買う動きが加速していることがあるようです。よく有事の金なんて言いますけど、これは戦争や経済危機みたいに世界が不安定になると株や通貨の価値が下がりやすいので、それ自体に価値がある金にお金が流れやすいっていう現象なんですよね。今回の価格高騰もそういった世界情勢の不安定さを反映していると言えそうです。私たちの生活に直接影響があるわけではないかもしれませんが、世界の経済がどう動いているのかを知る一つのバロメーターになりますね。皆さんは何か投資とかってされていますか？こういうニュースを見るとちょっと勉強してみようかなって気になりますよね。
続いては私たちの生活に身近なこちらのニュースです。同じくヤフーニュースから、雪影響、物流各社で配達遅延見込みという記事です。この時期、日本海側を中心に大雪のニュースが増えてきますが、やはり物流にも影響が出ているようです。ヤマト運輸や佐川急便、日本郵便といった大手物流各社が配達に遅れが出る可能性があると発表しています。具体的には、ヤマト運輸では京都府の一部や石川、福井、長野、富山、新潟、そして東北の青森、秋田、岩手を発着する荷物が対象で、すでに北海道の一部地域では遅れが出ているとのこと。佐川急便も北海道、東北を中心に全国的に遅れの可能性があるとしています。日本郵便も時間に余裕を持った利用を呼びかけているそうです。最近はネットショッピングが当たり前になって、欲しいものが翌日には届くのが普通に感じてしまいますけど、こうやって大雪の中でも荷物を運んでくれる方々がいるからこそ成り立っているサービスなんですよね。本当に頭が下がります。もし荷物の到着が遅れても、こういう事情があるんだなと少しだけ心に余裕を持てるといいですよね。この週末に何か注文する予定がある方は少し気にしておくといいかもしれません。
さて、次は AI と情報の在り方に関するとても興味深いニュースです。 AI 時代に適用、 Wikipedia の選択という記事です。インターネットを使っている人なら誰もがお世話になったことがあるであろう無料の百科事典 Wikipedia。 そのウィキペディアを運営するウィキメディア財団が、アマゾン、メタ、マイクロソフトなど名だたる巨大テック企業5社と新たに提携を結んだと発表しました。 Google とはすでに2022年から契約済みだそうです。この提携は、ウィキペディアが持つ6500万以上もの記事を AI が学習しやすい形で提供し、 その見返りとして企業から資金支援を受けるというもの。なぜ今このような提携が必要になったんでしょうか。記事によると、これまでウィキペディアは世界中の人々からの寄付で運営されてきたんですが、最近 AI 企業が大規模な言語モデルを開発するためにウィキペディアのデータを大量に収集、つまりスクレーピングするようになったことで、サーバーのコストがものすごく増大してしまったそうなんです。そこで新たな収益源として AI 企業とのパートナーシップという道を選んだというわけですね。この記事で面白いなと思ったのは、専門家が単なるデータ販売ではなく AI 企業との共生を選んだ点を指摘しているところです。AI 企業側も自分たちの AI の性能を上げるためには Wikipedia という質の高い情報源が存続することが不可欠だと理解しているんですね。まさに持ちつ持たれつの関係です。この動きは他の無料サービスにとっても大きなヒントになるかもしれません。 AI 時代において質の高いデータは戦略的資源としての価値を持つ Wikipedia の選択は、無料サービスが AI 時代に適応していくための一つのモデルケースになりそうです。私たちが普段何気なく使っているウィキペディアの裏側で、こんな新しい経済モデルが動き始めているんですね。
続いてはコミュニケーションの変化に関する話題です。 Z 世代、なぜ SNS で連絡先を交換という記事。これも面白いですよ。皆さんは初対面の人と連絡先を交換するとき何を使いますか。この記事では Z 世代、つまり1997年から2012年生まれの100人にアンケートを取った結果が紹介されています。 LINE と Instagram どちらを交換するかという質問に対して、なんと LINE 派が8人、 Instagram 派が92人とインスタが圧勝だったそうです。びっくりですよね。記事ではインスタ派の理由として、写真でどんな人かわかるから、いきなり LINE を交換するのは距離が近すぎる、アカウントを使い分けているといった声が紹介されています。特にアカウントを3つ使っているというこの話は象徴的で、リアルな友達用、めっちゃ仲いい人用、そうでもない人用と使い分けて、初対面の人とはまず当たり障りのないアカウントを交換するみたいです。なるほどなって思っちゃいました。連絡先交換の歴史を振り返ると、昔は電話番号を手帳にメモしてポケベルや PHS の番号を交換する時代があり、ガラケーでは赤外線通信で名アドを交換し、スマホの登場で LINE の交換が主流になりました。そして今 Z 世代にとってはインスタがその役割を担っているんですね。単なる連絡ツールとしてだけじゃなく、その人の人となりや趣味がわかるポートフォリオのような役割も果たしているのがインスタの特徴です。だからこそ付加価値が LINE より大きすぎるという声も出ているんですね。友達の電話番号を知らないのが当たり前というのも時代が変わったなと感じされます。さて、前半は経済や社会の動きを見てきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて、私たちの仕事にも関わってくるディープな技術の世界を探求していきましょう。
まずはこちらの前の記事から。エージェントスキルズがバーセルに乗っ取られそうになっている件についてです。ちょっと物騒なタイトルですが、 AI 開発の未来を占うすごく重要な話なんです。まずエージェントスキルズって何かというと、チャット GPT みたいな AI エージェントに新しい能力、つまりスキルを追加するための共通のルールのことです。これはもともと AI モデルクロードを開発しているアントロピック社がオープンスタンダード、つまり誰でも自由に使える共通規格として公開したものです。例えばこのウェブサイトのデザインを分析してみたいなスキルを AI に追加すれば、コマンド一つでその能力を呼び出せるようになります。これがすごく便利で、公開からわずか1ヶ月でいろんな AI エージェントに実装されて一気に普及したんです。でもここで問題が出てきました。スキルディレクトリ問題です。スキルをどこに保存するかのルールが曖昧だったので、 AI エージェントごとにスキルがバラバラに管理されてしまう状態になっちゃったんですね。そこへ颯爽と現れたのがバーセルです。リアクトフレームワークの Next.js を開発している会社として有名ですよね。バーセルはこの問題を解決するために npx@skill っていうスキルをインストールするツールや、skills.sh っていうスキルを探せるマーケットプレイスを立て続けにリリースしたんです。この動きがすごく早くて、しかも使いやすい。
バーセルのマーケットプレイスでは、どのスキルがどれだけインストールされたかというデータに基づいてランキングが表示されるので、本当に役立つスキルが分かりやすいんです。このままだと、バーセルが作ったツール群が、エージェントスキルズのエコシステムにおけるデファクトスタンダード、つまり事実上の標準になりそうな勢いなんですね。記事の筆者はここに警鐘を鳴らしています。一つはセキュリティの問題。バーセルの仕組みだと誰が作ったかわからないノラスキルも簡単にインストールできちゃうので、悪意のあるコードが仕込まれている危険性があります。そしてもう一つ、もっと大きな懸念がバーセルによる乗っ取りです。エコシステムをバーセルが支配するようになると、もともとオープンだったエージェントスキルズの仕様をバーセルが自分たちの都合のように変えてしまうかもしれないというんですね。記者は Next.js でバーセルが独自に導入したユーズクライアントディレクティブなどを例に挙げて、バーセルならやりかねないと指摘しています。便利さと特定の企業に依存するリスク、これは技術の世界では常にあるトレードオフですが、 AI エージェントという新しい分野でまさに今その覇権争いが起きているという非常にエキサイティングな話でした。
さて、先ほどの話で出てきたエージェントスキルズや AI モデルのクロードですが、次はそのクロードを極限まで使いこなすためのガイドを紹介します。こちらも前の記事で、翻訳アンスロピックハッカソン優勝者によるクロードコード完全ガイドです。この記事はアンスロピックが開催したハッカソン、つまり短期間で集中的に開発を行うイベントで優勝した人がいかにしてクロードコードというコーディングに特化した AI を使いこなしているか、その全貌を解説してくれています。まさにプロの技ですね。記事によると、クロードコードを使いこなすための重要な要素がいくつかあります。いくつかピックアップして紹介しますね。まずは前の記事でも出てきたスキル。これはプロンプトの短縮形のようなもので、例えばスラッシュリファクタークリーンと打ち込むだけで不要なコードを整理するといった一連の作業を自動でやってくれるコマンドを作れるんです。めちゃくちゃ便利そう。次にフックス。これは特定のイベント、例えばツールを実行する前とかメッセージを送信した時に自動で発動する仕組みです。コマンドを実行する前に、この処理は時間がかかるから Tmax っていうセッション管理ツールを使った方がいいよってリマインダーを出したりできるんですって。細かいけどかゆいところに手が届く感じですね。さらに面白いのがサブエージェント。これはメインの AI とは別に特定のタスクを専門にこなす小さな AI を定義できる機能です。例えば機能実装の計画を立てるプランナーエージェントとか、コードの品質をレビューするコードレビューアーエージェントみたいに役割分担をさせることができるんです。まるで AI の開発チームを自分で作っているみたいですよね。他にも AI が常に守るべきルールを書いておく .rules フォルダーや、クロードを GitHub みたいな外部サービスに直接つなぐ MCP というプロトコル、そしてこれら全部をひとまとめにしたプラグインという仕組みがあります。ただし注意点もあって、それはコンテキストウィンドウの管理です。コンテキストウィンドウというのは AI が一度に記憶しておける情報量のことなんですが、便利なツールやプラグインを有効にしすぎると、この情報量が圧迫されて AI の性能が落ちてしまうことがあるそうです。記事では200件あったコンテキストウィンドウがツールを入れすぎて70件まで減ってしまうかもしれないと具体的な数字を挙げて注意を促しています。この記事を読むと、 AI コーディングエージェントがもはや単なるチャットツールではなく、自分の思い通りにカスタマイズできる一つの開発環境そのものに進化していることがよくわかります。すごすぎますね。
そして本日最後の記事です。前の2つの記事で紹介したエージェントスキルズやクロードコードのようなツールを実際の開発フローにどう落とし込むのか、その具体的なノウハウが詰まった記事です。前から2026年1月版オレ的 AI 駆動開発フロー&ティップス。筆者は GitHub コパイロットやクロードコードを使いこなして、個人開発から NPO の開発まで AI と一緒に開発を進めているそうです。その中で確立した AI 駆動開発のフローを紹介してくれています。まずステップ1、使用駆動で始める。いきなり AI に〇〇作ってと丸投げするのではなく、最初に頭と尻尾は人間主導で決めるのがポイントだそうです。具体的にはアプリケーションの要件とデータモデル、つまりデータベースの設計だけはまず人間がしっかり決める。 こうすることで間の画面設計や API 設計を AI に任せても話が大きくぶれることがなくなるんですね。これは賢いやり方だなと思いました。そして設計書の管理方法もユニークです。プロジェクトの中にドックスフォルダとスキルズフォルダを作って、ドックスには何を作るか、つまり画面一覧や API 一覧を、スキルズにはどう作るか、つまり実装方法やコーディング規約を定義するそうです。まさに前の記事で出てきたスキルの考え方をプロジェクト管理に応用しているんですね。次にステップ2、実装を回す。ここでのキーワードはイシューから始めようです。仕様が決まったらすぐに AI に実装を指示するんじゃなくて、まず実装する機能ごとに GitHub のイシューを作成するんです。これも AI に設計書からイシューを作ってと頼めば自動でやってくれるそうです。イシュー駆動で開発するメリットは3つあると筆者は言います。1つ目はタスクの永続化。イシューを閉じることがタスク完了の証明になるので進捗管理が確実になります。2つ目はコンテキスト量のコントロール。 AI にイシュー100を実装してと頼めば、 AI はまずイシューの情報だけを読めばいいので、 AI が一度に処理する情報量を少なく抑えられて効率が上がるんです。3つ目は中央タスク管理。人間と AI が共同で開発を進める上で、 GitHub イシューという共通の場所でタスクを管理するのが非常に有効だということです。最後に前の記事にもあったスラッシュコマンドでこれらの手順をまとめます。スラッシュ add API みたいなコマンドを作っておけば、 API を実装するための一連の手順をすぐに呼び出せるというわけですね。今日の技術記事3本は AI エージェントのエコシステム全体の動きから、個別のツールの詳細な使い方、そしてそれを実務に落とし込む具体的なワークフローまで見事につながっていましたね。 AI をただ使うだけじゃなく、開発プロセス全体を AI と共に最適化していく AI 駆動開発の最前線が垣間見えた気がします。私も自分の開発に早速取り入れてみたくなりました。
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今回は金の価格や物流といった経済社会の動きから、ウィキペディアの AI 時代への適用、 Z 世代のコミュニケーションの変化、そして AI とともに開発を進めるための最新の技術トレンドまで、本当に盛りだくさんな内容でしたね。変化の激しい時代ですが、新しい技術や考え方を知るのはやっぱりワクワクしますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。